音楽に込み、阿部直美の心の旅、名曲の舞台を訪ねて。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしております。お相手は、
はい、広野翔造です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
いやー、もう暖かくなりました。
まあ月末まで少し寒い、
まあね、そうですけど、ね、まあ、全体的にはでも、ね、桜もも
うだいぶ
咲いてます。だいぶですよ。
はい、
どうですか、お花見は行かれましたか。
あんま行ったことないですね。
行ったこと、
はい、
興味がない。
まあ、興味は、いや、見るときは見ますよ、もちろん。あ、綺麗だなというね、日本らしい。
というか通りすがりでしょ。泊まって見ることはあんまりないと。それで感動することもないと。あんまり考えることないと。
まあね、そう、あんまり見ることはないかもしれませんけどね。まあ、東京は割と桜が多い街だと思いますよ、でも多分。
あ、じゃあ
地方に比べると。
あ、そう、
うん、
まあ、いろんなところに公園も、ちっちゃい公園とかもこうあって。そうですね、結構ありますよね。
僕はね、名古屋から出てきて、ね、東京に来てびっくりしたのが、うん、公園が多い、それと緑が多いんですよ、ね、意外に、
うんうん、結構公園多いですよね。
公園は多いと思います、東京は。
ね、私もびっくりしました。うん、あの事務所東京でね、
うん、
あのそれで、まあ、いろいろ回るじゃないですかと、都内を、
ええ、
そうすると、あ、こんなとこにも公園があるんだって。
そう、小さいながら公園が多いんで、
小さいながらね、
ちゃんと桜も咲いてて、ね、
そこにはそう桜があるんですよね。
大体咲いてて、うん、
うん、だからアイデル。
え、
今アイデルって言いました。
いやいや、桜めでるんですよ、あれ。そう、
そう、
読んでましたよね、そういえば。
そうそうそうそう、
安倍さん、桜をアイデル、アイデルっていうのが読めなかったんです。めでるですね。
バラしちゃったな、もう番組変わったのに。
愛情の愛を書いてね、めでるというふうにまあ言いますけどもね。
でも、アイデルとは読んでないでしょ。あの、めでるっていうの、あれ、これなんだっけな、アイデル、アイわけじゃない、そんなわけないよなって思いながら出なかったっていうだけでしょ。
はい、それをまあ世の中では読めないっていうことですけどね。
そう、読めなかった。
それは世の中の人は、
まあ、昔の話、昔の話。
はいはい、
まあね、あの、私ちょこちょこやっぱりこう都内回ってて、そうすると桜があって、やっぱり一応立ち止まりますね。
ああ、そうなんですか。
うん、一応ね、まあ、あんなことで、あとお花見もちょっと今考えてるんです。
あ、
考えてるというか、ちょっと予定してます。
え、何をですか。
お花見です。
あ、
うん、考えてるんですけど、まあ、ひろのさんは全然そんな
あれも
ない
もんね。事務所の方でね、事務所の方でやるってことですか。
いやいや、もうちょっと
ファンクラブで。
そうそうそうそう、
じゃなくて、
うんうん、やろうかなと思っております。
ああ、はい、まあ、どうぞどうぞ。
まあ、そうですね。なんか冷たいですよね、本当に。どうぞご勝手にっていうね。話が進まない。
はい、
まあ、前回もね、前回からこの番組新しくなりました。
うん、
そして前回は矢切の私、千秋直美さんを題材にね、あのお話もさせていただいたんですけど、今週も、
うんうん、
まだ矢切の私行きたいと思うんです。
あ、まあ、今週、先週からね、名曲の舞台を訪ねてという、
そうなんです、
番組内容になって、
はい、
で先週は矢切の
私
の舞台の、まあ、千葉県松戸矢切に行ったという。
そうです。
お話でした ね、
うん、最初の1曲目は千秋直美さんの、はい、矢切の私はいろんな方がカバーされてますけども、まあ、うん、まあ、演歌でいうとやっぱ千秋直美さんが今は、
いやいや、矢切の私って言ったらやっぱり細川たかしさん、
ね、いや、そうですよ、もちろんそうなんです、もちろんそうなんですけど、
むしろ知らない人多いんじゃないですかね。千秋さんが歌ってたっていうの
は、あ、一般の人はね、
うん、
そう、一般の人はそうかもしれませんけども、演歌をやってる人は、ああ、の千秋直美のねって結構言うんです。やっぱり
そうですかね、
本当本当、
それも分かって言ってるんですかね、本当にね、その違いを。
あ、やっぱり、いや、分かるんじゃないですか。
まあ、そうですか ね、
そんなことで、まあ、前回は千秋直美さんの矢切の私をお流ししました。今週、はい、細川たかしさんの矢切の私を流させていただきたいと思います。
はい、わかりました。
はい、それでは今週の1曲目、はい、細川たかしさんで矢切の私、聞いていただきました。
お上手ですよね、これ。
早い早い。
え、
どうでした。
全然こっちにも全然いいじゃないですか。
うん、
なんかそんな差がありますかね。
いや、下がるって別にそういうことない。あの、もちろん歌手ですもん。
うん、
あのメジャー歌手ですもん、もう上手、うまいですよ、やっぱり。
民謡やられてたわけでしょ、あの人だって。
ね、まあ、ね、だから、あの、 まあ、この間言ったのは、
まあ、言うほど違うとは思いませんね。
ちょっと待ってだからいやそれはね、作曲家の船村徹先生が、うん、
はい、
まあ、千秋の歌は、
はい、
イメージ通り手こぎだと、手こぎのろで、
はい
はい、細川の歌はモーター付きの船だと。
そうですかね。
まあね、どこ、私もよくわからないんです、で、まあ、千秋の歌は鑑賞用だと、細部まで聴かせる歌なの、うんうん、で細川さんのは一本女子だと、あの船村徹先生は言っております、
うんうんうん、
まあ、でもプロの聞く耳と素人の聞く耳とまた違うんでしょうね。
なんか細川たかしさんの矢切の私は一本上司なんだけど、そこになんかまあなんていうの、うん、ユーミンさんみたいな感じの雰囲気で受けられますね。なんか一本上司なんだけど味があるっていう、
味がありますよね、うんうん、だから多分やっぱり一般受けするんじゃないですか。
うん、まあそうですか、
うん、あのこう流れが良くて、いい声で、こうスムーズっていうことですよね。
なんかね、淡々と歌ってる感じはありますけども、うん、かえってそっちの方がいいんじゃないですかね。
あ、だから結局玄人向け素人向けっていうので結構、
玄人向け、いやそうですかね、ま
あ、え、だって作家の玄
人向けいやいや違いの分かる女みたいなさこと言ってますけども、
いや私じゃないですよ、あの船村徹先生がこう、あのこうネットにも載ってる資料に出てるんです。
ああ、そうなんですか。
そういう言葉があったんですね。なので、でもほら言われてるじゃないですか、千秋直美さんの表現力っていうのは、やはりこうテレビでも何回も取り上げられてるんですよね。
ああ、そうなんですか、
うん、なのでやっぱりそこに表現力の、
まあ、僕の世代ね、55、6の世代からすると、うん、千秋直美さんっていうと、うん、もうそのまつげが取れて真っ黒になって歌うっていうおばさんってイメージがあるんですよ。
それ顔ね、
そうそうそう、
まつげまつげとアイラインが、そうそう
そう、溶けて、
ね、溶けてて泣いてね、うん、
で喝采をレコード大賞を取ったとかねあ、まあなんか歌謡大賞を取ったとか。
あ、そうですよね。
その後はもうずっとタンスにゴンにね、
まあそうそうそう、
そういうイメージなんですよ。
まあ演技もできる。あ、でも細川たかしさんもほらバラエティに出れるからね、すごいですよね。
そうですね。だから、うんうん、まあ先週矢切の私をのところに行って、
うん、
川幅が狭くて何の味気もないって言ってましたよね、矢部さんも。
そんなこと言って
そうですか
味気がないったらマネージャーがね、
ああそうだったんですか、
え、これみたいな、
千葉県の松戸の矢切と、うん、葛飾区の柴又を結ぶ、
うん、でもこの曲ができたのは、結局はまあ、元々の背景は、
はい、
その結ぶ矢切の私ですけれども、でもそこに物語があったわけじゃなかったんですね。
あ、そうなんですか、うん、
それをこの矢切の私がなくなりそうだから、だから曲を作ろう、残そうと言って、
ああ、まあ先週そんなお話が出ましたね。
はい、なのでそこで石本美由紀さんが詩を書いた、だからあの川幅っていうのは、現にこの、え、このこんな短い距離でっていう、
うんうん、
そこじゃないんですよね、
うん、
それは、うん、だからまあそれを矢切の私がの、まあなんていうの、イメージですよね。この曲を作るのに連れて逃げてよ、ついておいでよと、そこから始まったこの二人の物語、駆け落ちですよね、この簡単に言うと、この歌が出来上がったということなのでね、
うん、
で私ねさっき聞いてたんですけども、
うん、
この、まあ、皆さん有名だと思います、最初に連れて逃げてよ、ついておいでよ、
うん、
ここの部分のところが多分千秋直美さんは、
はい、
きっとそれを思い浮かばせるような歌い方なんじゃないかなと、
うん、
連れて逃げてよ、
うん、
この多分
細川さんの場合はどうなんですか。
細川さんは多分歌ってるんですよ。
歌ってる、
うん
うん、
連れて逃げてよって多分そこが長いんですよね、
うん、用がですか、
うんうん、用が長い、はい、で千秋直美さんは喋ってる、
うん、
多分そういった違いなんでしょうかね。
なるほどね、うん、
で私もねこれは恩師にいろいろ教えていただいたレッスンを受けさせていただいたんですけどね、この連れて逃げてよ、この一言で本当ピアノを止められるんです、
うん、
ついておいでよ。だから歌って表現ってすごく難しい、気持ちは分かりますよね、日本語だし分かるんですけど、
まあ、連れて逃げてよね、うん
うん、
はい、
ついておいでよ、そしてね、
はい、
この夕暮れの雨が降る矢切の私、
はい、
夕暮れの雨が降る、
夕暮れってだって、うんうん、まあ、夕暮れに雨降りますかね普通。
あ、そこ行く、
曇りだからあんまり夕暮れが感じられないんじゃないですか普通は。
なんでそこに、そこに来る、それは、いや、それは何、石本美由紀さんに喧嘩売ってるの？
いやいやいや、喧嘩売ってるわけじゃない。夕暮れに雨降って、夕焼けに雨降っていうイメージじゃないですか。
あのね、それだと、これはきっと、はい、もしかしたら涙かもしれないじゃないですか。
ああ、その雨がですか？
はい、夕暮れにね、降ってるのは自分の涙ですよ。
なるほど。
やっぱ知ってこう深いですよね、だからで私が習ったのはね、ここ夕暮れの雨が降るっていうところメロディーですけど、誰がどんな女の気持ちで夕暮れを見てるんだと、
もう一度すみませんどんな気持ちで夕暮れを、
だから渡し船に乗って渡ってるわけですよね、
まあせいぜい 4,5 分ですよね。でも、
まあ、いやだからそこの幅は関係なしにして、はいはい、その女がどんな気持ちで夕暮れを見てるかと、
あ、夕暮れをね、
で涙を流してる、それで夕暮れを、
まあ、でも
ここのメロディーを歌うってことですよ。
この地図を見るとですね、まあ、
地図
を見ると、まあ夕暮れだから西を向いてなきゃいけないんですけど、まあ船を乗ると東に向かってるんですよね
いやいや、だから座る位置で向き変えられるでしょ。
あ、そうですか。
なんかそんなこと言いたいんじゃないの、私、どんな女の気持ちで夕暮れを見てるんだと。
でもこれから駆け落ちしましょうっていうことだったら泣く必要はないんじゃないですか、基本的には。
いいですか、
泣くぐらいだとやめればいいじゃないですか。
わかりました、次の章、親の心に背いてまでも恋に行きたい二人です、親を捨てるんですよ、
まあ、反対してるということですよね、要は。
そうです、親を、でもこの好きな人だから一緒に行くと、でも親を捨てる、そのどんな親を捨てるってどんな気持ちかって、そういう女の涙ですよ、
あ、それで泣くわけですね、
そうですよね、だからその女が夕暮れを見てるんですよね、
夕暮れを見て、
だからここのフレーズをどうやって歌うかって問題だと思うんです。
まあ、細川さんの場合は割と淡々に歌ってるようなイメージでね、あまり詩は確かに伝わりにくいなと思いました。私も当時現役で聞いてましたけど、この歌は一体何を歌ってるのかなってずっと思ってましたね。
あ、内容が分からなくてね。
全く分からなかったです、そこは。
まあ、でも分かろうともしなかったんでしょ。
まあ、それもあったとは思うんですけども
ひろろさんだから、
いや普通だから、あの喝采もよく分からなかった、その当時現役でまだ小学生ですからね。
あの音楽ってメロディーがなんか先に入ってきますよね。
まあ、若い時はそうでしょうね、若年層はやっぱりメロディーから入ってきますよ。
入ってきて、でなんかあとその歌手の、まあ、表現とか歌とかでいいなと思って詩を見ると、うわ、こんなにいい曲なんだって、余計にさらにいい歌になるんですよね。でこの2番もね、
2番、
見捨てないでね、捨てはしない、捨てはしないよと。
まあ、これから駆け落ちするのに見捨てるとか捨てないよっていう話をいちいち言いますかね普通
けどさ、親を捨ててまでのね、そこを覚悟したのよ。それを
覚悟して言ってるのに、そこで見捨てないでよとかそんな話になりますかね普通。
いやでも不安っていうものがありますよ、やっぱり。不安です、親を捨てるんだからね、町を捨て、親を捨て、その女がね、だからやっぱりすがりたい、
愛がその固まってたわけですよね。
固まってますね。
それなのに何、見捨てないでよとか見捨てないよとかね。
でもさ、愛って永遠だっていう保証はないわけですよね。ひろのさんどうですか。
まあ、あんまりないと思いますけどいやだけど盛り上がってる時にね、捨てないでくださいねとかさ普通言いますかね。
いやだから、いやこれはもう確認したいのよ、確認というか、これでよかったんだよなって、そうしたいのよ。
まあまあまあね、まあ、分からんでもないですけどね、もうちょっとハッピーな感じになってもいいんじゃないの、そこはと思いますけどね。
いやいや、これがやっぱり日本人の心です。で、親を捨てるんだよ、なかなか、
まあ、親を捨ててまで、ね、
好きになって
成就したいわけでしょ、
それ
なのに別れないでくださいねって言ってるのようなもんでしょ。
いやでもだからね、見捨てないでねって、でそこに男性も捨てやしないよって素直に言って大丈夫だよって、まあね、それが素直じゃない。それを何、ひろのさんもし見捨てないでねって言ったら、じゃあ来なくていいよって言うでしょ。
いやいや
そういうタイプでしょじゃあやめますかって
そうですね
じゃ あついていきませんになるよね、
そうですね、まあ、それだと終わってしまう、
終わってしまうのよ、で、ね、2番も、北風が泣いて吹く、 ほらやっぱりここに泣いてってなるんですよね。で噂悲しい芝又捨てて船に任せる定めです。
まあ、船に任せるって どういう意味ですかね。船に任せる船は必ず行くんじゃないですか。別に途中で沈没する
面倒くさい人ですね
沈没するわけでもないし、全然方向をいきなり変えるわけじゃないんだからね。
いやまあそうですけどね、まあ、でもこれ噂悲しい、だからやっぱりこういう恋仲が、まあ、身分の差があったのか、
ああなるほどね、
年の差があったのか、何だったんでしょうね。
何かあったわけでね。
何かあったんですよ。だから
割なき行為かもしれませんよね。そんなこともあり得るよね。
でもね、多分ね、このなんか時代はもっと若い気がするんですよ。
ああなるほどね。
若い二人だと思うので、はい、まあ、身分の差なのかな、なので、まあ、噂がでもあったんでしょうね、
はい。そうで、まあ、北風っていうことは冬ということですか。それは設定は、まあ、そういうことですよね。
そうでしょうね。
なるほど。
やっぱ心もね、こういうなんとのあっけらかんじゃないわけでしょ。明るくて暑くて、
はい、
やっぱこう寒いんでしょうね。身を肌を寄せ、肌じゃないけどもこう寒いから余計にあれですよね、切なくなるというか、不安になるというか、
まあ、なるほどね、寒いからね。
そうでね、これがまた3番があるんですよ、
はい、3番ね、はい。
どこへ行くのよ、知らぬ土地だよと。
いやどっか決まってるんじゃないですか、やっぱり基本的にはまず船は必ずね、芝又を捨ててるわけだから、その矢切に行くのは決まってるわけですから。
やっぱりさ、これこの
昔の、これ老行為でいる方は、すいません、これ矢切に行きますって。
いやそれは船の着く場所は決まってるかもしれない。
で、はいはい、
でもその先ね、
はい、
どこでどうやって暮らしていこうか、どうやって仕事、
まあ、何の仕事にしようか、全く計画性がなくて行ってるわけですか。
だってさ、はい、まあ、昔の時代だよ、
はい、
昔の時代にそう行きますか、いろんなところに行って、まあ、下調べして、よしここに宿を決めようとか、はいはい、宿っていうかもうここで住もうとか、
まあ、なかなか昔はね、情報もないわけですからね。
そうだからやっぱりここは船に任せて、
いやいや船は矢切に行きますよ必ず。
だからいいのよ、そこのその先ですよ、その先ね、
はい、それはどうやって船に任せるんですか。
だから全て不安なんですよ、本当に食べていけるのかな、生きていけるのかなってね。
もうわかりますね、それも、
だけど男の人が大丈夫だよというこういう器の大きい人なんでしょうね、
はい、
きっとね、
まあ、船に、だから船に任せてっていうのと、なんかほらね、いろんなところに行く船だったら分かりますよ、ね、例えば、神戸行って横浜行って金沢行ってっていう、なんかこうあって分からないっていうならいいけど、矢切に行くのは決定なんですよね。
まあね、だからその先の話ね、
それもすぐメインが見える100メートルもないような幅だって、
いやいや、だからそこあれは矢切の現実の川はそうだけども、これは違うと。
あ、なるほどね。
で揺れながら炉がむせぶ矢切の私、息を殺して身を寄せながら、不安ですよ先が、本当に若い2人が、ね、親元離れ、
はい、
2人だけで生きていけるのかと、
まあ、
でも愛してるから、そういう気持ちですよ。全然わかんないでしょ、広野さん。
いやいやいや、まず夕暮れに雨が降らないと思ったんでね。
だから雨じゃなくて涙なんだと。
涙ね、
で息を殺してですよ。もしかしたら2人だけじゃないかもしれないんですよね、これ。
あ、船に乗ってる人は、
何人か乗ってるかもしれない。
でもそういう昔だったら、その芝又から乗る人は大体もう顔見知りじゃないですかね。
いやいや、昔だった。だからそこまで言うと、だからいや初めてなんです、きっと初めてじゃなくて、まあ噂があった2人、
だからすぐバレるってことですよね、息を殺すってことは。
そういうことだからいやだけどじっと不安も耐えながら、寒さも耐えながら、ね、
はい、
でも噂もほらあったわけですから、
なるほどね。
だからもう黙ってる、そこになんかこういろんな思いがあって涙を流しながら渡ってるんですよ。深くね、いろいろ考えると、
はい、
情景が浮かんでくるんですよね、そうやって、だからその情景がこの詩の内容の中に、
はい、
こう自分も入っていくと、あ、なんか千秋さんの歌を聞くとイメージが出てくるなとか、多分そういうことなのかもしれないですよね。で最後は明日へ漕ぎ出す別れです。明日だからやっぱり夢を見てるわけですね、
はい、
終わり方もすごい素敵じゃないですか。
明日へ漕ぎ出す
別れです。
あ、別れね、
ま
あ、要は親との別れというね、そこの別れは。
そうです、そうです、 なんかねこれ深いなと思って、であのほらこの間前回言いましたけど梅沢富美男さんがね、
はい、
この千秋直美さんの歌で矢切の私で、演目やると、こう言いましたけども、
小坂さんの方は割とそれに対抗じゃないけども、うん、少し逆に淡々として歌おうという考え方とかあったんじゃないですか。いわゆる語り調の歌なんですね。
でもね、あの細川さんの歌は、はい、あれもっとイメージですよ。細川さんのイメージってすごい、はい、声バーッと出してる
ダイナミック
イメージがあるじゃないですか。ね、うんうん、でもね、あのほら YouTube でこう見るとね、
はい、
優しいですよね、この矢切の私は。
あ、そうですか。
うん、だからあイメージが違うなって、やっぱりこの詩をやっぱり歌ってるんだなってやっぱ思います。
うん、
で、発見したんですけど、
はい、
1983年第34回の紅白歌合戦で、
はい、
細川たかしさんが矢切の私を歌ってるんですね。
うん、
で実はその後ろで梅沢富美男さんが踊ってるんですよ。
はい、
それが YouTube であったんです。
じゃあ梅沢さんは両方やってるんじゃないですか。
あ、これはまあほら紅白だから、
うん、
やっぱりこうね依頼があったのかなんか分かんないですけどね。
はいはい、
そしたらねそれ良かったです。見てね、
うん、
細川さんはねレコード大賞多分取った年そのままなんでしょうねきっと、
うんうん、
涙流してた。
へ、
うん、で梅沢とな
んかボロクソ言ってたような感じだったけど細川さんので
梅沢富美男さんの舞った踊りが、
うん、
表情がこれすごいなんかねもう今言葉では表せられない。ぜひちょっと見てもらいたいんです。細川たかしさんの
矢
切の私の紅白の時に梅沢富美男さんが一緒で踊ってらっしゃいます。うん、この2人のセットはこれ素晴らしい画像が残ってて、まあ、感動したんですよね。
なんか少し用語になってますね。前までは全然ダメみたいな
そんなこと言ってない
感じでしたけどね。
いや、 やっぱりそれぞれの個性ってあるじゃないですか。
うん、
あれは先ほどの一番最初の船村徹先生の作家さんの言葉ですから。
あ、そうなんですか。
うん、だからまあほらでもやっぱり千秋直美さんっていろんな曲、
はい、
やっぱり表現力がすごいですもん。
そうなんですか。
うん、で例えば一言歌った時に、
うん、
そのうわこれだって思うんでしょうねきっと作家の先生が。
へ
ー、だからそういう方なんですよ。タンス
ニゴンっていうしかイメージがないんでね。
まあ、ひろのさんはね、タンスニゴン、
とかあともっと端っこ歩きなさいよって言われてね。
うん、
そういうイメージが。
なんかありましたね。うん、でもちっちゃかったからわからないな。
あったんですよ千秋直美
さんというと。でもそれも端っこ歩きなさいよもタンスニゴンでしょ。
そうですかね多分。三河健一さんが自転車に乗って、
うん、
真ん中を歩いてるんですよ千秋直美さんが。うんうんうん、そしたら三河さんが邪魔ねもうもっと端っこ歩きなさいよっていうシーンでね。
あ、なんかこうなんとなく覚えてる、う
ん、まあそんな意味。まあ先週今週と矢切の私を取り上げて、ね、名曲を訪ねて、
うん、
で安倍さんも訪ねたわけですね矢切にね。
訪ねました、はい。まあ、まあ川もね渡し船もそこで、はい、乗りましたと。ま、
乗って、
うん、この川幅とか関係なしに、どんな思いで乗ってたんだろうっていうことを考えました私。あ、昔の時代どうだったんだろうかなこの女の人はということで、
うんうん、
そういった経験もさせていただいたのでね、はい、私も歌に磨きをかけていきたいと思います。
まあぜひね、はい、葛飾区柴又から、はい、松戸の矢切を結んでる、はい、その舞台ということでしょうね。
そうでございます。はい、はい、それではエンディングです。第1回目と第2回目矢切の私を題材と挙げさせていただきました。
はい、
皆さんはもっとねスムーズにお話を聞きたかったと思うんですね。
ええ、
なんか広野さんの
いや
夕暮れに雨なく降れないとかさ。
いや夕暮れに雨っていうとね、まあ、夕立っていうのになるのかね。
まあだから
そうですよね。
まあでもなんかねまあいいですね。
はい、まあね、まあ、皆さんぜひもう一度聞き直してねこれを機に
そう、
はい、
うん、研究してもらいたいですね。
は
い、
わかりました。
うん、まあ、4月、まあ、話は終わりまして、
8日ですもん。早いもんですよ。はい、
8日ですね。うん、もうあ入学式
終わりました ね、 ね、もう
そうですね。
はい、
私ね、 はい、これちょっと発表しますけど、アルバムをね、今制作中で。
そうなんですか。
うん、そうなんですかって、これでもちらっと言って
そうでしたっけ、ね、忘れてましたね、はい、
そうなの、
まあ、アルバムっていうのはじゃあオリジナルアルバム、
カバーアルバム、
カバーアルバムね、
はい、これが ね、 ね8月に発売予定で今動いております。でもう少ししましたら、いろいろと詳しいことが発表できると思います。これもなんとなくね、ああ昔のちょっと時代を思い出させるような、そんな
アレンジと、ね、
うん、はい、アルバムの、
まあ、いいんじゃないですかね、
カバーアルバムですね、
うん、
で皆様に発表させていただきたいと思います、はい、ぜひ楽しみにしていただければと思います、はい、それでは最後の曲になります。阿部直美の割りなき恋、聞いてください。今日のお相手阿部直美と、
はい、広野正蔵で。